いかがお過ごしでしょうか。アナウンサーの牧野瑞子です。この番組では創業明治43年の老舗企業でありながら、常に新しいビジネスモデル構築にも挑戦し続けている KE コーポレーション会長の梶本武樹さんと一緒にお話をしていきます。梶本さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、さて今回はですね、ものづくりの未来がテーマですよね。
そうですね、
はい、
ものづくりっていう言葉を聞いて、どんなイメージをお持ちですか？
まあ、こう職人さんの世界といいますかね、はい、でもその職人となるとですね、こう一人前になるのに時間がかかったりですとかね、結構こう、はい、難しい、あるいはこうちょっと辛いとか少しネガティブなイメージで、特にこの若者を中心にものづくり離れっていうんでしょうかね、はい、こう職人さんへの憧れというのがちょっとこう薄い感じがするんですけれども、はい、どうでしょうかね。
いやー、そうですかね。確かにそういうイメージを持たれている方多いと思うんですけど、私はね、やっぱりこれからね、今日は短期大学校の話をさせてもらいますけど、やっぱり日本のね、技術の底辺はね、やっぱり職人にあると思うんですよ。ですからね、ぜひね、終わった後にはね、皆さんがポジティブなイメージをね、持ってもらえるようなね、話をしていきたいなというふうに思っています。
そうですか、はい。まあ、でも今ね、例えば IoT ですとか AI ですとかビッグデータだとか、ちょっと私なんかもよく分からない、はい、本当新技術がどんどん出てきておりますけれども、はい、ね、そういったことにこう対応できる人もね、はい、少ない。
そうなんですよ、
ですよね、まだまだね。
牧野さんおっしゃる通りね、
はい、
やっぱりね、昔から不景気流行ってことはありますけど、その流行にしちゃいけないと思うんですよね、うん、IoT とかね、
はい、
AI で やる仕事とかね、そういうものはね、やっぱりその定着させなきゃいけない。そのためにはね、やっぱり人がね、そういうことに精通している会社でないとね、導入してもね、失敗する可能性があると思うんですね、
はい、
うん、ですからやっぱり人がそういうことをね、勉強する世の中っていうのをね、やっぱり作っていかなきゃいけないと思います。はい、
ではこのものづくりの世界に、まあ、急にこう未来が開けてくるかもしれないという、そういった期待を込めて今日お話伺っても大丈夫でしょうかね。はい、
そういうことで、
はい、
一つできる限り知ってることをお話ししたいなと、私の考えを交えてですね、
はい、
やっていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。
お願いいたします。FM ハイ特別番組、ものづくりの未来を開く。この番組は株式会社 KE コーポレーションの提供でお送りします。会長、
はい、
今 IoT ですとか AI、はい、ビッグデータ、まあ、こういった新技術が仕事の在り方を変えるかもしれない、はい、こういうこと言われてますよね。
はい、確かにその通りです。
はい、
で例えばね、一つの例を取ると、デジタル化とね、それから DX とか言われてますよね、
うん、デジタルトランスフォーメーションだとかね、
デジタルトランスフォーメーション、
はい、
でデジタル化っていうのはね、効率を上げるためにやるわけですよ。ですけどね、そのデジタルトランスフォーメーションね、トランスフォーメーションっていうのはね、変革っていう言葉をね、英語にあるわけですね、意味もね。ですから要するにね、デジタル化を進めても、何をもってデジタル化を目的がはっきりしたんだ。要するにね、 変革を何を変革させるかってことをね、あの目的をちゃんと定めてから、はい、あのデジタル化を進めていかないと、あのやっぱりうまくいかないんじゃないかなっていうふうに思ってます、はい、ですから、あのやた新しいものに飛びついて、確かにね、マクトさんの言うように、あの新技術がね、あのこれからの日本の技術を支えていくっていうことは間違いないと思うんですけど、ですけど、あのそれを導入するにあたってはね、やっぱり慎重にやった方がいい。やっぱりあの先ほど言いましたように、人が触ってないとね、その会社に精通している人がいないとなかなかうまくいかないなっていうふうに考えてます、はい、
そしてそういったものの技術を習得するために、はい、まあ、ちょっと今注目されているところがあるということで、今日梶本会長の、あの、まあ、あの非常に仲良くなさっている方を、ね、今日出演していただくことになりました、
はい、
ご紹介いただけますか。
はい、あの静岡県立工科短期大学校っていうね、
はい、
あの大学が今年で3年目になります、
はい、
でその大学を作るのに静岡県の方で、あの有識者会議をやったんですよ、どんな学校にするかどうか。その時に、あの私もメンバーに加わって、あの知り合ったのが八木下先生で、今現在はその静岡県立工科短期大学校の校長先生を務められています、はい、そういう方ですね、
はい、ではここでゲストの八木下さんのプロフィールをご紹介させていただきましてね、はい、八木下福蔵さんですね、はい、神奈川県出身、沼津工業高等専門学校、いわゆる、沼津高専に40数年勤務され、2008年から7年間校長先生を務められたということです。そして2015年から同校の名誉教授、そして2021年4月から県立工科短期大学校長ということでございます。もともと静岡大学大学院工学研究科修士課程を修了、そして工学博士でいらっしゃいます。専門は機械工学の中のものづくり関係の精密工学ということで、はい、ちょっと私詳しくないので、そういったところも含めていろいろお話伺いたいと思います。はい、それではよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。あの3年前に新たに設立されました静岡県立工科短期大学校の校長を務めております。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします、はい、まずですね、この学校についてちょっとまあ概要を、はい、説明していただけますでしょうかね。どのような経緯で、どのようなことを目的に設立されたのかというところですけどもね、はい、はい、
そうですね、あのご存知の方多いかもしれませんが、草薙にあですね、清水技術専門校、
はい、
沼津に沼津技術専門校がございまして、はい、その専門校の教育を産業界の高度化グローバル化に対応するために、静岡キャンパス沼津キャンパスとして統合して、工科短期大学校としてこれからの産業変革に対応できるような高度な技術者の育成をしようということで、新たに設立された2年間の技術教育を行う短期大学校でございます。
もともとテクノカレッジ、
そうです ね、テクノカレッジ、はい、沼津テクノカレッジ、
はい、
清水テクノカレッジと言っ、
聞きましたけれども、はい、そこが、まあ、合併してといいますか、はいはい、一緒になって、はいで、はい、こうした短期大学校なんですね。
でございまして、はい、あのこの学校の基本理念は、現場に立って自ら考え行動できる人材の育成、現場に立って自ら考え行動できる人材の育成でございます。企業は、静岡県は東部のファルマバレー、中部のフーズサイエンスヒルズ、西部のオトンバレー産業ございますが、その産業の現場で自ら考え行動できる人材の育成ということでございます。
即戦力だったりだとか、そして受け身ではなくても自分で能動的にというんでしょうかね、
そうですね、
はい、動ける人材をということですかね、はいはい、まあそうですね、こういったことで、大学校が、はい、設立されたわけなんですけれども、そのどうでしょうかね、このテクノカレッジとはまたこうレベルが違うというようなこともちょっとお聞きしたんですけれども、はい、
そうですね、はい、レベルが違うというか全くその通りでして、
はい、
建物、清水テクノカレッジは建物を大変老朽化してましたけども、全面建て替えで超デラックスな校舎が出来上がりまして、校舎だけでなくて中の設備も高度な教育をするための最先端の教育実験実習設備をそれでございます。沼津キャンパスは技能五輪国際大会が行われました建物を利用して、その中の設備を近代設備に置き換えまして、なかなか産業界でもなかなか高度なですね設備、コンピューター付きの交差機械で複雑な曲面を持った形状のものを加工する五軸の加工機など最先端の設備を入れまして、そこでその機械を操れる実践的な技術者の育成を行おうということで進めております。
なかなか今こういう厳しい時代でそこまでの設備を整えられるっていうところもね、あまりないと思いますけれども。
そうなんですよね、国立の大学、国立の高専は18年前に独立行政法人化しまして、それ以来運営費交付金、国から与えられる予算が年々減少傾向でございまして、設備の故障の修理費も出ないという大変な状況に陥ってますが、その点この学校は恵まれていると、大変恵まれていると。コンピューターも最新のコンピューター設備で、5年ごとに最新のコンピューターにリプレイスされると、そういうような環境抜群の大学校、短期大学校でございます。
素晴らしいですね。ねえ、そして設備はもちろんですけれども、その授業の中身も充実しているということですか。
その通りでございます。はい、実は沼津に12名の指導員先生、はい、静岡に13名の指導員の先生おられますが、その約半分の先生方が日本にただ一つしかない、職業能力開発総合大学校の卒業生、その大学校は学士生産工学という学位を出せる日本でただ一つの大学、そこで学位を取られた先生方が実習指導に当たっているということで、特に実習実験の教育には力を入れております。
あ、そうなんですか。
1年間に86単位、2年間で172単位ですね。ご存知と思いますが、大学は4年間で大学の工科部4年間で135単位ぐらい、国立高専は5年間で167単位、我が工科短大は2年間で172単位、そのうちの6割から7割が実験、最新の設備を使った実験実習、しかもそれはですね、企業のベテランの先生方にほぼマンツーマンで指導していただいているということで、まさしく実践教育を行っております。
本当にこう大学4年間行ったぐらいのというか、もうそれ以上のものが学べるということですかね。で、実践的っていうのも魅力ですよね。まあ、素晴らしい施設ができたということなんですけれども、それこそ梶本会長はその有識者会議に参加して、はい、この学校を作る段階からいろいろと意見を出してきたということですよね。はいはい、 その企業側として本当にどういうことをこう、まあ、提案してきたのかというところですけれども、はい、どうですか。
もちろんね、あの私だけの意見で学校ができたわけじゃ、ね、もちろんないんですけど、はい、まあ、私の意見としてはね、はい、あのこれからの日本っていうのはね、やはりあの昔よくね、終身雇用、
はい、
年功序列はダメだというような意見があったんですけど、はい、やはりね、あの、まあ、製造業に携わるね、私としてはね、あの終身雇用であって、はい、実用主義だと、こういうのがすごい理想じゃないかなっていうのを提案していたんですよ、
はい、
っていうのはね、技術屋さんっていうのはね、あの要するに、あの技術が例えば10段階あったとしてね、10が一番難しいとしますとね、はい、あの長抜きできないんですよ。階段のようにね、1から2に上がって3に上がって、あの例えば溶接の試験なんかもそうですよね。いきなりね、溶接をやらしてね、10段階のレベルの溶接までね、届かないです。そうするとね、時間がかかるんですね、人を育てるのに。ですから終身雇用でじっくり育てていきたいなと。それでなおかつ、あのやっぱり年功序列はね、やはり良くないなっていうふうに思ってますんで、はい、やっぱりやる気をするっていうのは一番の問題だと思いますから、実力主義でね、いきたいなと、
はい、
ですから長くいてもらって、あのそれから自助主義でどんどん会社の中で活躍していただきたいと、そういうような話をしてきました。はい、
実際にこう教える、例えばこう何かこうカリキュラムじゃないですけれども、はい、こういうことを教えてほしいとか、そういうことは何か、
ないんですけど、あのやっぱりね、あの高校、普通高校を卒業して入ってきた子でも、はい、興味のある子はね、育つことは育ちます。すぐにね。だけど、こういう工科短期大学校にね、入るとね、あの、先ほど、あの、柳下先生から、あの、もう説明がありましたように、非常に高度なね、技術を2年間学んで、あの、やっていただけるんで、
はい、
入ったと同時に即戦力になるか、あの可能性もあるわけですね、
うん、
ですから高大学がね、静岡県にできるってことはね、非常にね、静岡県の中小企業にとっても、あの素晴らしい話だなというふうに思ってます。
ちょっと補足させていただきますと、はい、2年間の後期、2年の後半に総合実施を、大学高専では卒業研究と言っておりますけども、それまでに習ったいろんな技術を総合して一つのシステムを作り上げようという実習テーマがございます。その中のテーマの半分くらいは就職が内定した企業とからテーマいただいて、そこ企業の方にご指導いただいてものを作り上げると、そういう教育もやっておりまして、即戦力にだいぶ近づいてるんじゃないかなと思ってます。
あ、本当にその学校側と企業とのこのね、連携がね、しっかり取れているということは、よりこう現場に近い形で学びができるということですね。
牧野さんね、あの特にあの静岡県というのはね、非常にね、製造業のね、裾野が広いです。
はい、
で数も多いです、
はい、
中小企業のね、
はい、
でいい技術を持っている中小企業がたくさんあります。それでこの学校をね、あの卒業してからね、東京とかね、あの大阪でもいいんですけど都会に、ね、就職してしまったら ね、非常にもったいない話なんです ね、
そうですね、
ですから、あそういう意味でもね、あのぜひね、協力会としてはね、あの パイプ役になってね、生徒とこんなにね、いい企業がたくさんあるよっていうようなね、そういうようなね、ことをね、あのやっていきたいなというふうに思ってます、はい、
今の梶本さんのお話の中で協力会という言葉が出ましたけれども、はい、これはどういうものなんですか。
それはですね、はい、あの先にね、あのちょっとご説明すればよかったんですけど、あのテクノカレッジっていうね、これは
前身の
1年生コースの学校の時に、はい、あの協力会の 協会がありまして、協、はい、会会長をやらせてもらいました。それでちょうど10年経ったんですけど、新たにね、短期大学出てから、はい、できてから、沼津キャンパスの方もね、一緒になりまして、今度は沼津キャンパスにもね、協会を、に入っていただいて、企業に。企業にね、沼津の企業に入っていただいて、はい、それでまた新しいね、協力会としてね、交換短期大学校の協力会の会長になったということです。はい、
そういうことなんですね。はい、はい、その協力会というのは、やっぱりですか、県内の企業の、
はい、
まあ、協力ということがね、はい、何社ぐらい、
今63社ぐらいありますね。はい、
そうなんですか。はい、ですからやっぱり地元の、ね、企業に就職してもらうためにも、まあ、こういった学校をというかね、
マケさん、やっぱり、ね、人口がね、どんどん減ってきます、
はい、
これはもうね、人口推計で分かるんです、はい、その中で高齢化がどんどんどんどん進んできますよね、はい、そうするとね、労働力っていうのはね、人口が減ってきた中で高齢化が進むとね、労働力っていうのは非常にね、少ない人数になってしまうんですね。
うん、そうですね。
ですから、もちろん企業は効率もね、上げたり、うん、ロボット化したりしてないといけないと思いますけど、うん、だけどやっぱりね、人が携わるものがね、まだまだ多いですよ。そうなるとね、やっぱり例えば、さっき牧野さんも冒頭に職人って言葉を使いましたけど、はい、まさにね、職人さんがね、多い方がね、
はい、
やっぱり例えば、溶接なんかはね、目が悪いとね、やっぱり例えば50くらいで、もう溶接できなくなってもね、
はい、
技術を知ってるもんですからね、技術の伝承がね、若い子たちにできるとかね、
はい、
あれは溶接やってる人たちが、今度は組み立てに回るとね、やっぱり技術のことをよく知ってますんで、組み立てもね、非常にね、まあ、うまくできるっていうか、そういうようなね、ことでね、非常にね、職人さんを育てるっていうようなね、
うん、
ことをね、この学校を卒業してから、うん、企業がやるとね、その人口減少のね、中でのね、労働力の確保っていうのがね、例えば65からね、もっと70くらいまでね、勤められる可能性が非常に高いわけですね。はい。
なるほど、本当にこう長く働くという意味でも技術を習得するというのはね、
はい、
非常に大きなメリットがあるということでもありますね。
私はそう思ってます、はい、
ではそうですね、具体的にこうどのような教育をしているのか、ちょっと柳下会長、はい、お願いいたします、はい
はい、そうですね、実は静岡キャンパスと沼津キャンパスにそれぞれ3つの学科がございます。はい、静岡キャンパスは機械制御技術科定員30名、電気技術科定員20名、建築設備科定員20名。沼津キャンパスは機械生産技術科定員20名、電子情報技術科定員20名、情報技術科定員20名でございます。それぞれの学科でに属する資格ですね、資格をたくさん取ることができるということが特徴でございまして、おかげさまでこの3月に第1期生93名を卒業、社会に送り出しました。そのうちの 90% 以上が県内の企業へ就職と、中に留学生、アジアからの留学生が5名でございまして、特に建築設備課からは静岡市役所、富士市役所って、
うん、
ああいうところで技術屋さんが必要なんですね。そういうところへも人材を送り出しているということで、女子学生もなかなか活躍しております、うん、それから一般の普通高校、会長からも話ありましたけど、普通高校からの学生も技術の勉強してなくても十分ついていける、やっていける、そういうようなカリキュラムに作り上げてございます、うん、商業高校から入ってくる女子学生もおられまして、うん、ということで、広く門戸は広げておりますということと、もう一つちょっとぜひ PR させていただきたいのは、はい、事業主推薦という制度がございまして、これはどういう制度かといいますと、企業の職員の方を入学していただいて2年間勉強できると、企業の方は工業高校の卒業生をなかなか採用しにくいと、しづらいと、で会社に内定してくれたら2年間工科短大で勉強してうちの社員になってもらいますよと、その間の給料は支払いしますと、授業料もお支払いしますと、そういうような制度がございまして、
企業が授業料とか、はい、お給料も払ってくれて、はい、それで2年間学べるんですかってすごい
ということで、あの中小企業の社長さん、ぜひご検討いただきたいと思います。
おお、そういうこともできるんですか、はい、
それでね、あの、はい、あのなおかつね、ああこういう 大学校っていうのはね、いろんな県にはあります、
はい、
それぞれの産業をね、その地場の産業をやっぱりあの守りたいっていうね、ようなところからできてると思うんですけど、ですけどね、静岡県のね、この工科短期大学校の学費がね、全国一安いです。
22万3400円、全国一安いです、
うん、それで
それでこれだけのね、教育ができるんです。やっぱりね、あのそれはね、本当にね、あの私もね、あの協力会会長やらしずっとやらせていただいて、あの、県にはね、本当にね、感謝しなきゃいけない。だけど県としてもね、あの協力会とタッグを組むことによって、ね、学生をちゃんとして学生に育てて、で企業とね、先ほど言いましたようにパイプ役になって、それで静岡県のいい中小企業にね、たくさん紹介して、それで就職していただければ非常にありがたいのと、まあ1年目はね、今柳下先生が言われて、小僧先生が言われましたように、あ、非常にね、静岡県のに就職した生徒が多いということでね、私もね、本当に一安心してます、はい、
そうですね、あの学生の実習の風景見てまして、最近の若者は小さい時からあのパソコンをいじっておりますので、デジタル化にはスッと入ってくるんですね。ところが、あの実習はなかなかできてない。ご存知のように小中学校にあった技術課程の時間数、はい、あれがもう年々減ってきておりまして、しかもそれがほとんどが情報教育に食われちゃってる。そうすると金属を削ったり曲げたり、はい、木材を削ったりっていう実習を経験してない、はい、そういうことが入ってくると、はい、初めて体験して楽しいっていう学生が結構いるんですよね。
なるほどね、
そういうところにもあの工科短大の意義が多いんであると思いますね。
あ、こう座学だけではなくて本当にこうね、うん、作れるとか、ね、機械を触ったりだとかって、そういうことができるっていう、
そういうことができる人がデジタル化ですね、IoT 化で高度化すると、はい、そういうエンジニアがこれから必要になってくると思うんですね。
相乗効果でっていう、あ、そうなんですか、はい、いやでも本当なんか今あの進路を迷っているあの学生とか、ちょっと本当考えてもらいたいですよね。
そうですね、学生さんもそうなんですけど、やっぱりあの親御さんにしてもね、やっぱりね、あのこういう話があのうちの会社実際にあったんですよ。あの面接に来たんですね、高校短期大学の学生さんが、
はい、
そしたらね、あのなんでね、工科短期大学行ったんですか、どこで知ったのって聞いたらね、まずね、あのお母さんがね探してきたって言うんですよ。
あ、
うん、っていうのはね、よく話聞いてみると、まああのお母さんがやっぱり探すっていうのはね、あの息子はね、やっぱりあのある程度ね、学歴の社会じゃなくて今学力の社会だと思いますけど、うん、はい、やっぱり堅実を短大っていうところでね、学歴がつきます、
はい、
それからもう一つはやはりあの、先ほど言いましたように、繰り返しになりますが、技術屋さんはね、これからの世の中で人口減少の中で長く働ける可能性が非常に高くなってくると思うんですね、 ですからそういうような理由とさっきのまた、繰り返しになってしまって申し訳ないんですけど、学費が安いと、今物価が非常に高騰している中でね、こんなに、ね、安くてこんなに充実した教育のね学校はないなということでね、
はい、
そういうような理由からあの親御さんにもねぜひ理解していただきたいなというふうに思ってます。はい、
あのホームページご覧いただきますと、年6回やっておりますオープンキャンパスのスケジュールが載っておりますので、ぜひあのご両親と一緒に静岡キャンパス、沼津キャンパスを見学に来ていただきたいと思います。それからあのさらに勉強したいという人に対しては、職業能力大学校の方に編入枠するという道がございまして、1期生は3名が、関東の職業能力開発大学校と岐阜にございます、
うん、
東海の職業能力開発大学校の3学年に編入枠をしております。
あ、そうなんですか。でも向こうに行っちゃうともうちょっと思いますけど、また戻ってきてくれることを ね、はい、願いながら。でも本当にね素晴らしいですよね。でまたね、そういうふうにこう企業とうまくこう、ね、連携できれば、はい、だからその、事業主推薦枠にうまく入ることができれば、ちゃんと就職先も決まってて、
は
い、その22万の授業料も企業に負担してもらって、
そうですね、
それでお給料ももらいながら学べるっていう、こういうこともね。
そういう制度もね、やはりあの、まあ、あの県がね作っていただいたっていうのはね、非常にねあの静岡県の皆さんにとってもありがたいことだと思うんですよね。私ね、
本当ですね。
だからまああの教育界としてもね、パイプ役と同時に、まあ、あの県の方も予算もあることですから、まああの従来は福利厚生一本できたんですけど、よりねあの少し会費を上げてもね、よりねあの充実した福利厚生もね同時にやっていきたいなというふうに思ってます。はい、
ね、本当一度こう、ね、手に職をつければもうこう一生食いっぱぐれがないとかってねよく言いますけれども、ね、まさに本当にそういったことコースがっていうんでしょうかね、
はい、
こうしっかりとこうなんですかね、こう学べるコースになっているということになるわけですね、
うん、そうですね、うん、
はあ、あの八木下校長、あの、はい、教育の一環としてインターンシップは行われているんでしょうか。
はい、そうですね、あのインターンシップは1年生の今ちょうど今頃ですね、夏休みの期間を利用して、
はい、
はいはい、で、インターンシップはあの協力会の企業それから先生と相談して、自分がどんな技術を勉強したいかということで、インターンシップ先を選定しまして、約1週間企業でインターンシップ、
で
その中の何名かはあのインターンシップ先に就職する場合もございます、ということで、
はい、
年々あれですね、就職を決める時期が前倒し早くなってきておりまして、
はい、
ということで1年の後半からもうその就職先の、
ああそうですか、
選定が
始まって、まあ、早めの方がね、
うん、あの
ね、受け入れ側の企業派としてはどうなんでしょうか、梶本さん。
やっぱりあの、うん、インターンシップはぜひ前向きにね、
はい、
こういう人手不足の時代の中で、うん、まず自分の会社を知ってもらうと、当然ね生徒さんは、
はい、
あの協力会のメンバーじゃないね企業もね、当然選ぶと思います。ですけど、はい、できればね協力会の方の企業もね見ていただきたいなと、
確かにそうです
よね、いうふうに思ってるんですよ、それでやっぱりねあのインターンシップでね企業として大事なのはね、
うん、
やっぱりその感じの良さだと思うんですよ、まず、
うん、
やっぱり何を作っているかってことで工場を回ってもね、大体雰囲気でね、
うん、
やはりあの教育生徒さんが多いですから、
うん、
ですからねやっぱりちゃんと挨拶ができているかとかね、うん、そういう基本がね、ご挨拶がちゃんとしっかりしているかとか、そういう企業はねいいんじゃないかなと。それでもう少し深く突っ込めば、やっぱりあの 入ってね、即戦力にはなりやすい。でもね、やはりどんどん自分の技術を磨いてってほしい、磨きをかけていただきたいんで、やはりメンター制度がある企業とかね、要するに一人ついてね、何年間かはね、ワンツーマンで教えるようなね、そういう制度が、まあ、例えばの話ですけど、教育が充実している企業をね、目で見て選んで入っていただきたいなっていうふうに思ってます。はい。
まあそうですよね。こう働きやすい、はい、まあ企業かどうかだとか、はい、ちゃんと仕事を教えてくれるのかどうかとかって、はい、確かにね、はい、就職を考えている側としては、はい、はい、重要ですよね。
いや、私はやっぱりその2つだと思うんですよね。企業がね、せっかくインターンシップに来たけど、ね、他の企業の方が良かったって言ったらね、そこの企業がね、やっぱり何か物足りなさがあるわけですよ。やっぱり私はね、その2つっていうのは漢字の良さと、例えば挨拶、ね、はい、それから整理整頓ができてるかってさっきの話、それからもう一つは、何でも質問しても結構なんで、ちゃんと教育制度が充実しているかとかね、やっぱり社長のビジョンがどうかとか、そういうことをどんどん深く突っ込んで質問していただければね、それで選んでいただければありがたいなというふうに思っています。
どうですか、はい、
最後に一つ説明させて、ぜひ説明させていただきたい事項がございます、うん、実は両キャンパスに在職者訓練という制度がございまして、はい、企業で現に働いている方に、はい、今流行り言葉になってますリスキリングで技能を高度化をしたいという人たちの教育も実はかなり積極的に進めております。ということでホームページをご覧いただきますといろいろなプログラムが載っておりまして、今一番人気ありますのが NC 工作機械のオペレートのマシニングセンターの初期入門教育、それから 3D CAD の教育ですね、それからパソコンの教育、
はい、
Excel、Windows、 そういう教育もやっておりまして、非常に安い金額で教育しております。それからハローワークと連携しまして離転職者訓練、こういう制度も学校の設備を利用して積極的に行われておりますので、うん、ぜひホームページご覧いただきまして。
あ、そうですか、
はい、
でもそれはその事業主推薦枠とはまた別なんですか。別で
社会人の教育です。
あ、はい、そうなんですか、
はい、で もう一つ言いますと、うん、オーダーメイド研修と言いまして、うん、企業の方でこういう教育をしていただきたいというのを相談にしていただきますと、はい、そのプログラムを作って、うん、5人以上集まればその教育をやると。
あ、
である企業では新入社員の教育を全部一手に引き受けて、うちの学校でやっていると、そういうことも積極的に行っております。ぜひご活用いただきたいと思います。
なるほど、ちょっとね、本当企業側が
これ学生じゃないですけど、
ね、そうですね、社会人としてちょっとこういうことを身につけたりとか、うん、まあ、ちょっと困ってるとかっていうことがあれば、はい、相談ができて、
はい、
でちゃんと教えてもらえるというそういう可能性も高いということですよね、はいはいはい、お、非常にこうフレキシブルにいろんなことに対応、
厚生労働省から静岡県の産業部の方に、はい、ちゃんと予算が降りてきまして、積極的に進めろという方向で動いております。
そうですか、いや本当素晴らしいですね。学生だけではなくて社会人にも門戸が開かれているということですけども、はい、あれですか、学生と一緒に学ぶとか授業を受けるとかっていうわけではないんですか。どうなんですか。
そうですね、社会人だと社会人の方は、
はい、
学生とやってるプログラムもございますけども、うん、アフターファイブでやってるプログラムもございますということで、それは要望に応じてフレキシブルに対応していると、そういう ということでございます。
あ、じゃあ仕事が終わってからそちらで勉強したりだとか
こともできるし、はい、あるいは仕事時間にこちらに来ていただいてやることもできる、うん、ということでござい
ます。あ、そうですか。
それは打ち合わせして
夜間にも対応だとか、
はいはい、
お休みの日、まあ、土日とかもですか。
土日も、まあ、たまにあるみたいですね。あ、土日も、はい、
まあ本当にね、素晴らしい、いろいろとこう対応ができる学校だということですけれどもね。あ、はい、まあ、あの先ほど今年の3月に第1期生が卒業したということですけれども、まあ、どうでしょうかね、こう就職された皆さんの様子は、ね、はい、
そうですね、高学端テクノカレッジの時よりも規模の大きい優秀な企業へ就職している学生の数が増えているというのが一つあったんですね。で、
はい、
これからはあれですね、グローバル化への対応、ぜひあれですね、海外との取引にも参入できるような、そういう技術者に育っていってもらいたいと思いますね。
まあ、それで、オープンキャンパスなどもですね、はい、先ほどね行っているということでしたけれども、はいはい、まあ、手応えなどはどうでしょうか。
そうですね、オープンキャンパスはあれなんですよ、実は3年生ばかりと思ってましたら、実は2年生、高校2年生も関連来ております。1年生もちょっといますね。だからだいぶ前からこの学校興味持ってる。もっと面白いのは、私立大学をの在校生が見学に来て、この学校で資格を取って就職したいとか、そんな学生もおりまして、ぜひあれですね、皆さんにまだ認知度不足というところが大きいと思いますので、ぜひ見学に来て、学校の見学に来て自分の目で確かめて進路を決めていただきたい、その選択肢の一つにしていただきたいと思います。
全くこうまだこういった技術系のことに興味があるかどうか、あるいは全くそういうこともやったことがないけれども、ちょっとやってみたいなと思って入ってみたらいい学校でっていうこと、
そういう展開も。オープンキャンパスに来ますと簡単な授業もやってくれます。簡単な実験実習もやってくれますので、ぜひお出かけいただいて、はい、で梶本会長が言われたように、はい、日本の特に静岡県ものづくり県でございまして、はい、優秀な企業がたくさんございますけれども、はい、これを維持発展させていくためには技術者全体のレベルを上げないといけないと思いますね。
そうですよね、
今日本がちょっとだいぶ技術的に落ち込んでいってると思いますが、それはあれですね、技術の伝承がうまくいってないとか、そういうところにディジタル化 IoT 化っていうのはまだ駆け出しで完全な成果出てないんですよ、
ね、日本は本当にそういったところに遅れてる
んで、ね、それディジタルと IT だけでは、IoT だけでは勝負にならない。ちゃんと物を作って初めて勝負に、そのためには物を作る技術者、はい、その底辺を上げないと、そこに新しい効率を上げるための IoT とデジタルを取り込むと、そういう体制が必要だと思いますね。
協力会の会長として梶本さんどうですか。
そうですね、全く先生のおっしゃる通りだと思います、はい、ただね、協力会に入っているのは中小企業が多いんですね、
うん、
でやっぱりそう県の方の意向をね、中小企業の市場加減でいい技術を持っている企業がたくさんあると、
はい、
それで元々大企業っていうのはねファブレスですよ。どっちかって言ったらね、その中小企業の技術を利用ね、採用して組み立てたりなんかするわけですよ、はいはい、っていうことはね、やはりね今大企業に就職して 数が増えてるっていうのはね、やっぱり中小企業にはね、不利構成がね、やっぱり大企業にはどうしても叶えません、給与とか、うん、ですけどね、あのちょっとそういういい企業がね、せっかくいい技術を持っているので潰れてしまったらね、元も子もないんで、あのぜひね、中小企業に 目を向けていただいて、あのいい技術の方ある会社に勤めればね、自分の技術がね活かせて伸びるというようなねこともね、あのできると思うんで、ぜひね、あの協力会の方にも顔を向けて、たくさん、あの今63社で、はい、いい企業がたくさんありますので、ぜひね、あの、まあ、あの短絡的に考えないで、あの私としては中小企業の方に目を向けていただきたいなというふうに思っています。はい、
はい、ありがとうございますね。本当これからこう静岡のね、まあ企業あるいは技術がこう盛り上がっていくような、そうしたこうね道筋を作ってくれる学校ということで、これとても楽しみですね。
はい、
ね、はい、これからもね、本当に柳下校長も、梶本会長も非常にあのお忙しいと思いますけれども、お体を気をつけて頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございます。
ここまでのゲストは静岡県立工科短期大学校校長柳下福蔵さんでした。ありがとうございました。さて、この番組ではリスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組内容に関することはもちろん、過去の放送分をバックナンバーやインターネットラジオで放送してほしいなどのご要望でも構いません。 FM ハイまでファックスまたはメールでお寄せください。ファックスをご利用の方は 054-221-4649 054-221-4649、メールをご利用の方は info@fmhi.co.jp info@fmhi.co.jp までお願いします。今回のお話どのように感じましたか？
はい、本当にね、あの柳下校長先生がお話になりたいことが全部喋れたんじゃないかなというふうに思います。ですから、あと私としてはぜひ学校に来ていただいて、自分の目で確かめていただきたいなと、そういうようなね感じも持ちました
ね。本当にでも多くの方に知っていただくという意味では、今日は有意義な時間だったというふうに思ってよろしいでしょうかね。
本当にありがとうございます。
いや本当にこういう素晴らしい学校があるとは私も知りませんでしたので、はい、いい機会になりました。
そうですね、県民のやっぱり流出が多い中でね、やはり静岡県だったら静岡県にいい学校に、こういう学校に勤めて、知っていただいて勤めて、はい、それでいい企業に勤めていただいて、はい、そこで、ね、目を下ろしてね、
はい、
静岡県のために活躍していただければなっていうふうに、それも感じました。はい、
はい、わかりました。はい、ということで、ここまで KE コーポレーション会長であり、静岡県立工科短期大学校協力会会長の梶本武樹さんと一緒にお話を進めてまいりました。本日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
この番組は放送終了後に FM ハイのホームページにある番組バックナンバーに公開されます。ぜひお聞きください。FM ハイ特別番組、ものづくりの未来を開く。この番組は株式会社 KE コーポレーションの提供でお送りしました。